おはようございます。2019年9月8日第三礼拝を始めます。全焼のうちに静まり、神様に心を向けましょう。本日は剣道33周年記念礼拝です。喜びを持ってご一緒に神様を賛美いたしましょう。賛美歌234番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りします。すべてを働かせて 益としてくださる憐れみ深い父なる神様、お名前を賛美いたします。一瞬の歩みと私たちの心と体を守ってくださり、この日曜日の朝、神の家族と共に礼拝できる恵みに感謝をいたします。あなたによってこの予期地にまかれた種が33年の間、民から民へと広がり、今の恵み教会が築き上げられました。この地では礼拝をはじめとし、今日に至るまで多種多様なことが行われ、人が集っています。集会、催し、授業、交わり、すべてを通して表された神様の愛と御業を覚え、恵みを数えます。今日までの歩みを導き、祝福してくださり、心から感謝いたします。また、諸先輩方の献身的なお働きにも敬意を表し、その信仰に倣い、感謝の礼拝をお捧げいたします。いただいた恵みを忘れず、おごることなく、あなたを喜びつつ歩みたいと願います。けれども、弱く、脆いものですから、時にかなった必要な御言葉を持って励まし続けてください。そしてこれからも、この教会の営み、様々な働き、私たち一人一人の歩みが、神の国を体現していくものとなりますよう、助け導いてください。これから聖の先生を通して語られる、教会の歴史と命の言葉に耳を傾け、心に刻むことができますように、信仰の知恵を与え、心を開かせてください。礼拝のひとときをお委ねいたします。祝された道のりに感謝し、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様がこう祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。
どうぞご着席ください。33年前の9月の15日に、私たちの恵み教会はこの街道ですね、この教会を建道しました。大きな喜びのうちに建道しました。3年前2016年には建道30周年を迎え、私たちは特別な記念の時を持ちました。でその時に記念の集会をしたり、記念誌を作りました。上高津30年の恵みというものですね。まだ読んでない方はぜひお読みになってください。そこのロビーに置いておきましたのでね、本当に恵みがいっぱいの時を過ごしました。その時に神様は私たちにはっきりと励ましの言葉をくださいました。それを読みます。申命記の8章2節6節7節11節の言葉ですね。お読みします。あなたは 主が歩まれた全行程を覚えなさい。あなたの神、主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神、主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは大麦、小麦、ブドウ、イチジク、ザクロの地、オリーブの湯と蜜の地。あなたが十分に食物を食べ、何一つ足りないもののない地である。気をつけなさい。満ち足りて心をおごり、あなたの神、主を忘れることがないように。この励ましの言葉に曲がつけられてました。聖歌隊が歌ってくれます。ハレルヤ、我が主を讃えよう。聖歌隊の皆さんは今日第1、第2、第3と3回貴重な奉仕をしてくれました。ありがとうございます。剣道30周年の記念の歌ですね、を歌いました。私たちは、満ち足りて心をおごり、あなたの神、主を忘れることがないように、励ましとの言葉をですね、心に留めて歩んでいきたいと思いますね。33年前に土浦恵み教会は町の中にあったんですが、そこからこの上高津のうちに移って、この街道を剣道しました。 これはですね、この街道建築は巨大な試みでありました。建物も大きいですしね。さらに驚くのは1986年に建造したんですが、1年前の85年、土浦恵み教会は礼拝出席者平均135名でした。1年間の一般献金が2300万円だったんです。礼拝出席平均135名の時に300人の人が入る街道を建てたのです。年間献金2300万の時に総予算2億5000万ですから10倍以上の教会堂建築計画を立てて、それを建てたのです。しかも15年間の返済を確保して、銀行から1億5000万円を借りて、そして建築を試みたんですね。これは大胆な信仰の決断でした。当時のリーダーたち、群れの一人一人本当に尊敬しますね。こんなにすごいことをしてくれたんですね。具体的な計画では、この建物を300名が礼拝できる街道なんですけれども、先輩たちの夢はですね、もっと大きかったんです。千人教会と言ってました。ですから、実はこの建物のこの左側の壁ですね、この左側の壁は取り壊ししやすいようにできてるんです。簡単に言って風じゃ壊れないですけども、こっちの壁とは違うんです。壊しやすいように。そしてこれと同じサイズの街道を向こう側に増築する、つまり今扇形ですけども、それをまっすぐにするという。そうすると、まあ約1000人ぐらいの人が一度に礼拝できるわけですけども、そんな千人教会という夢を持っていたんですね。その後、千人教会のこの街道を向こうに、それ分かってましたので、いろいろリーダーで役員会でも話し合いました。街道を2倍にしようかと、それとも2階の礼拝にしようかということで悩んだんですが、まあいろんな理由を考えるとですね、事情を考えると、2倍にするよりも文教とかいろんな活動ができる教育館を作った方がいいんじゃないかと。で、礼拝を2倍、2回した方がいいんじゃないかというふうになりました。まあ今は3回してますけども、そこでこの2倍にするという計画は諦めましたけれども、でも千人教会というこの幻はですね、少しずつ実現に近づいているわけですね。役員会報告を見たら、7月の日曜日の、毎週の日曜日の平均出席、教会に来る人は650名だそうですね。ですから毎週650名の子供から大人までが来ている。まあ大人が450の子供が150ぐらいでしょうか。でもう少しだったら1000名になるかもしれませんね。はい。本当に神様はその千人教会という幻についてをですね、実現できるように祝福してくださっているということだと思いますね。千人教会っていうのは千人の人が集まる教会。これ大きい教会です。でも同時に忘れないようにしましょう。千人の人が集まる教会というのは多様な教会です。教会というのは人の群れですから、人数が多いというだけでなく、多くなれば多くなるほどいろんな人が集まってくるということですよね。多様な人が集まる。千人教会というのは千人の多様な人々が共に神様を礼拝し一緒に生きる教会。そういうビジョンです。そんな大きなビジョンを持って、この上高津の地に教会堂を先輩たちは建てたんですよね。で、その多様な人々が来るというのも実現が進んでいます。例えば、千人の多様な人というのは、多様な年齢の人という意味になりますね。恵み教会は、ここにこの街道を建てた後、もう次の年にはですね、マナー愛人が始まりました。この群れは、幼子に心を止める群れだったのです。多様な人、多様な年齢の人に対して配慮する群れでした。 それから高齢者の方々が生き生きと生きられるようにキラキラ会がその年に始まりました。で、群れは高齢者に心を留める群れでもありました。そしてそれは介護保険指定事業キラキラサービスになりました。さらに1000人の多様な人が集まる教会という群れというのは、様々な状態にある人が自由に何の気兼ねもなく集まれる群れということです。様々な状況にある人々、体に障害があってもです。実はこの街道もバリアフリーの理念を徹底して作られています。ですから段差がないですよね。1回行っても2回の場合でもね。しかも、今皆さんは当たり前のように来ますが、靴のまま中に入って礼拝します。でも30年前の当時の日本の教会はほとんどが入ってきて靴を脱いでスリッパになってスリッパにして礼拝をしたですよね、礼拝堂はね。でもここはそうではなくて靴のまま入れるようにしたんですね。マナにはいつも身体的な障害のある子供が一緒にいました。小さい時から、幼稚園の時から体に障害があってもみんなで助け合うようにしてきました。青年会の中にも交わりの中心に障害のある方がいました。高齢者にあって配慮が必要な時にはみんながケアしました。体に障害があっても送迎その他の細やかなケアができる群れに進んできました。障害者の方々が差別を受けることなく自由にそして一緒に生きられるように配慮を進め、福祉館シオンができてからからし種が始まりました。障害者ケアの授業ですね。千人の教会が、千人の人々が集まるという、多様な人が集まるというのは、文化的な多様性も認めようというビジョンでありました。イエス・キリストの福音は誰でも救える福音です。どこの国の人も、どんな民族でも、どんな種族でも、信じる者は救われるのです。だから、信じた者が集まる教会というのは、もともと国際的なんです。いろんな国の人がいるのが当たり前のこの群れなんです。現在数カ国の人が一緒に、私の教会では礼拝しています。国際結婚した人もたくさんいます。当然ダブルの子供もたくさんいます。マナでは皮膚の色の違った子供が一緒に遊んでいます。英語と韓国語の同時通訳をなされています。多様な人々が集まる群れというのは国際的な群れ。他の国の人々とも一緒に礼拝できる群れであります。それも少しずつ少しずつ実現してきました。さらに、千人の多様な人が集まる群れというのは、多様な立場あるいは状況で生きている人々、多様な生まれ、家柄、様々な経験を積んでこられた人々が差別なく存在できる、そういう群れのことですね。実は私たちの住んでいるこの社会には差別があります。今でもブラック民と言われる人々への差別があります。都会の真ん中では横暴にも外国人への悪意あるヘイトスピーチが続いています。つい最近ある週刊誌が韓国なんかいらないという特集をしました。傲慢で自己中心で、悪意に満ちた愚かな先導文書ですね。読んでもいません。買うなんて金儲けをもくらむ会社の思うつぼですからね。そんなことは読まなくても分かります。何を言ってるかね。そのように目立たなくても、でも気をつけないと多数者が少数者を差別してしまうということはよくあることです。私の教会ではそれがないようにしてきましたけれども、その願いと歴史上の私たちの国の歴史上の現実は反対でした。数週間前には障害者と戦争という映画がからし種主催で持たれました。障害がある時、障害者がある人は戦争中ですね、戦争には役立たない、ごくつぶしだと、無駄飯を食っている人たちだというふうに差別したんですね。さらに何らかの障害があれば、その子の子孫の出産はお国のためにならない。だから 不妊手術を強制したという事実もあります。これは言葉の差別をはるかに超えた個人の生きる権利の侵害ですね。生きる権利の剥奪です。経済的な損得からなけの視点で人一人の尊厳を無視した多数派の横暴です。数十年前にそんなことがなされていたのです。そんな状況の中に、そこには人一人の命と人権に対する恐れがありません。しかし聖書は言います。一人一人が神様によって創造されたかけがえのないたっとい個人であると。一人一人が神様に創造されたかけがえのないたっとい一人の個人である。この個人に対する尊敬の思い、神が創造された命と人格に対する畏敬の念、それが大切なのです。神によって創造されたがゆえの人一人の尊厳、それこそ我々が心の根底にしっかりと確信しておくべき聖書の真理と言っていいでしょうね。さて、千人教会という大きなビジョンがあります。人数の問題ではなく、限りない多様な人々が一緒に神を礼拝し、共に支え合って生きる群れのビジョンでありますが、実現してきたでしょうかね。千人教会といったとき、まさか自分に対して優しくしてくれる人が千人集まる教会だなんて思ってないでしょうね。それ錯覚ですよ。そんなことありえません。みんな自分のことを愛してくれて、自分のことを大切にして、自分に優しくしてくれて、自分が何か言えばそうだそうだって言ってくれると思ってますか。それは錯覚です。しっかりと覚えましょう。実際はですよ、健康な人もいれば病弱な人もいる。いや、病弱という言葉では表現できないような難病を抱えて戦っている人もいるんです。幼児虐待を受けた人、いじめを受けた人、いじめた人もいるでしょう。辛い離婚を経験した人、人生の中で最も悲しいと思われる我が子に先立たれた人もいます。教会には人生のあらゆる身体的、精神的、霊的な苦悩、悲痛、葛藤を持った人たちが来ているんですよね。あまり表面には出てきませんけどもね。でも私たちもみんなユニークな人生を送ってきたじゃないですか。人には言えないような辛いことも苦しかったこともあります。教会というのはそういうとこなんですよね。しかし私たちは教会に来ます。どんな傷を負っていようが、どんなに痛みがあろうが、なぜならばここにはキリストイエスにある癒しがあるからです。キリストイエスにある癒しがあるです。癒しがあるのです。主イエスは医者です。私たちを癒してくれるからです。私たちはここに来ます。あらゆる多様な人々がその身体的あるいは人格的なもの、一人の個性として受け入れられて、主イエス様によって癒されて、生き生きと生きている群れに成長してきたでしょうかね。この土浦恵み教会という群れは、現在の恵み教会はその幻に近づいてきているでしょうか。限りない多様な人々がここで一緒に礼拝でき、一緒に生きていくことができる、そんな群れになっているでしょうか。常に私たちが考えていかなければならないことかなと思いますね。 神様は私たちにあなたを良い地に導き入れようとしておられるのかだからであると言っています。そんなことを考えて、実はあの剣道33周年に何を語るべきか悩んでいたんですけども、ついあの1週間前でしたかね、モーセ会の解放っていうのがありまして、厚いもの分厚いものが毎月出てくるんですよね。でその解放の中に LGBT を知ろうと題した意見がありました。 LGBT というのはご存知ですか皆さん。知らない、あまり知らない方もおられるのかな。このモーセ会の解放の中にあるのは非常に分かりやすくですね、その LGBT ということについて書いてますのでちょっと紹介しますね。男性と女性と我々はまあそれだけだと考えているわけですけども、実際に人間の性、セックスという性についての概念というのは大きく分けて3つのポイントがあります、領域があるんですね。一つは身体的な性ですね、男性か女性かという身体的な性のことです。でこれすぐこうイメージができますけれども、実際には染色体とかいろんなその体の状況で、そんなに簡単でもないんですね。で、簡単には、まあ、男と女というふうに分けられにくい、もう少し正確に言うと分けにくいと感じている人がいるということです。2番目はですね、その身体的な性だけじゃなくて性自認というのがあるんですね。自分を男性と思っているのか女性と思っているのかという性自認、あるいは性同一性というんですけども、まあ、あるいは心の性と言ってもいいかもしれません。体は男でもその人自身が自分を男性だと思っているかどうか、女性だと、女性、身体的に女性でも女性だと思っているかどうか、これはそんなに簡単ではないんですね。男性、体は男性でも自分は男性じゃないんじゃないか、あるいは女性の、そのものが強いと言ったらいいか、まあ、表現しにくいんですけども、そういう必ずしも男性は男性、女性は女性、あるいは男らしく女らしくとかっていうふうには決めにくい人たちもたくさんいるんですね。もう一つは、性的嗜好という、この嗜好って趣味の嗜好じゃなくて指の方向ですね、指が指す方向、その性的嗜好というのは異性の人に対して関心を持つそういう方向性があるのか、同性の人に関心を持つようなそういう方向性があるのかということですね。この三つの領域において人間のある人たちにとっては非常に、なんて言うんでしょう、それほど簡単ではないということですね。で、そういう現実があるわけです。で、まあ、女性の同性愛の方をレズビアンと言い、男性の同性愛の人をゲイと言い、英語でですよ、両性愛の方をバイセクシュアルと言い、そしてトランスジェンダーというこういう制度のことについて少し、超えているような人たちのことを、そうして、まあ、LGBT と、まあ、英語の頭文字を取っているわけなんですけども、そういうものだということを、まあ、このモーセ会の解放ではですね、正確に紹介をしてくれております。著者の公正かつ冷静な意見にちょっと感動しました。それと同時に私たちのこの群れはいわゆる LGBT の人たちやその他の少数者ですね、いろんな意味の少数者がいるわけですけども、そういう人たちを受け入れる多様性を認める群れに成長しているだろうかということを、まあ、問いかけられたように思いました。今世界中で LGBT の課題が承認されてきました。でまだまだ不十分なんですが、法的な不平等っていうのもですね、だんだんだんだん改善されつつあります。例えば、まあ、ネットで調べてみたんですが、1994年、もう20年以上前ですね、25年も前に3月30日ですが、東京地裁は、東京の裁判所は 同性愛と異性愛を並立して同等に定義しています。判決の中で。で、同性愛と異性愛というのは同じだと。で、同性愛を異常視する従来の傾向の見直しが行われている現状だというふうに判決の中で説明しているんですね。2015年の6月にアメリカの連邦最高裁判所は同性婚、同性の方々の結婚ですね、いわゆる同性パートナー婚の権利を法の下での平等な尊厳だという判決を下しています。アメリカではそれをだから連邦裁判所がそう認めてるんですね。州法で認めない場合があるんですけども、だからそれは違憲になるということをまあ言っているわけです。なんと今年の2019年、茨城県は全国の都道府県に先立って同性パートナー婚を認める決定をしました。同性の方々がパートナー婚として届けると、それを茨城県庁ではそれを認めるという、受け取るという決定をしたんですね。びっくりしましたね。全国初めてです、日本の都道府県で。だって茨城県っていうのは住むのに一番人気のない県なんでしょ。なんだかね、そういうこと言われて、私はもう詳しく知らないんですけど、その件ですけど一番になったんですよ。日本で初めて同性パートナー婚を受理する、受け入れる県になったんですね。驚きました。日本の企業もいろいろな動きがあります。例えばソフトバンクでは同性パートナーの人も家族割引に入るんです。だから家族として認める。ソフトバンクの宣伝してるわけじゃないですよ。パナソニックはですよ、性的指向、性的自認、さっき話したようなそういうものに対しての差別的言動を行ってはいけないという差別禁止規定を社内で決めています。そして社内規定では同性パートナー婚を容認しています。国は都やが認めてなくても社内で認めてくれる、つまり夫婦として認めてくれるって言ったらいいでしょうかね。日本マイクロソフトなどは結婚の祝い金、それから休暇制度、そして福利厚生の対象を同性パートナー婚にも拡大しています。だから同性パートナー婚の人も福利厚生を夫あるいは妻のようにもらえるということですね。今までは難しかったんですよ。例えば同性パートナー婚の人がいても、一人が例えば大きな手術を病院でする、そしたら相手の人が手術をするときの同意をですね、こう同意書を書かなきゃいかんですよね、大きい手術の場合。ところがそれは同性パートナー婚の場合はそれを認めなかったんですよね、今まで。でも茨城県はそれを認めることにしたわけですね。家を借りるとかなんだかんだあるときにこう、サインをする必要をしても受け入れてもらえなかったわけですけども、今は受け入れるようになっている。企業もそういうふうにどんどんどんどん変わっているということですね。では日本のキリスト教会においてはどうでしょうかね。教会においてはどうでしょうか。実はいろんな意見があります。そしてなんて言うんでしょうかね、いろんな意見が表明されたりしています。でそもそも同性愛というそういうもの自体を罪として、そして同性愛なんていうものは認めないとする考え方の教派や教団もあります。である教団はその身体的な傾向、その性自認とか性指向とかについて、その身体的にそういうものがあるということは認める、でも同性パートナー婚という結婚というのは認めないという考え方の教派教団もあります。またあるところでは信者の人が同性婚者であるというのは受け入れても、牧師や司祭が同性婚になるのは容認できないという教派教団もありますね。もちろん今述べてきたように会社のように、同性婚というようなものも認めるという それについてもっと考えるべきだと、寛容になるべきだという教会意見もたくさんあります。このように LGBT の現実に関してはいろんな意見があります。これは教会の中で私たちは中でも互いに本当に謙遜に学んでいく必要があると思いますね。お互いの違った意見の人の意見も聞いて謙遜に学んでいく必要があるでしょう。私たちは誰一人完全な真理に到達はしていないからです。ですからいろんな意見をいろんな聖書の言葉を学んで考えて丁寧に対応していくべきだと思いますね。これからお話しする部分はですね、教団教派の公式な見解とかそういうものではありません。私が今まで関わってきた、ずいぶん昔から関わってきたんですけども、関わってきた人から学んだこと、あるいは考えてきたことの結果の意見ですね。それを述べますのでご了承くださいね。だいたい現在の LGBT の人たちは少数派だけれども決して異常ではないとする見方が主流になってきているんじゃないかなと思いますね。ちょうど茨城県が受け入れたようにですね、異常だとは思わない、同性愛者という言葉からすると皆さんの多くの皆さんはですね、すごく異常な感じを受けるかもしれませんが、それは異常、それ自体が異常ではないということですね。これは体の中にあるものなのであって異常ではないという考え方が主流だと思いますね。興味深いのはですね、事実例があります。平愛香さんという人がいます。平は平たい、らは良いですね。で、愛香は愛、かは香りですね。1968年生まれです。今51歳なんですけども、自分が同性愛者であることをカミングアウトして公表した上で、そして、2003年に日本キリスト教団にですね、神学校を出てからですね、2003年に正式に日本キリスト教団の牧師になる志願を出したんです。本を読んだんですけども、日本キリスト教団の方はやっぱり驚いたようですね。教師試験委員会は。自分ははっきりと同性愛者だと言ってるわけ、男性同性愛者だと言ってるわけですから、そういう人を今日牧師と認めるかどうかで散々悩んだんですが、いろいろ聞きました。平先生からも聞いて、それから親からも聞いて、いろんな人から聞いて、それから聖書のことを勉強してですね、一緒に勉強して2年か3年かかったと思いますね。そうして、日本キリスト教団は最終的に平先生を牧師として認めたんです。2003年に正式に日本キリスト教団の牧師となりました。現在は川崎の川和キリスト教会という教会で主任牧師をしておられます。日本聖書神学校、立教大学等で非常勤講師をし、また桜美林大学なんかでも非常勤講師をし、さらに自分自身は性的少数者ですけれども、その問題だけではなくて平和とか人権とか、本当にごく少数の人で差別に遭っている人がたくさんいるわけですよ。いろんな差別にね、と幅広く戦い、差別と戦いながら積極的に教育講演などの活動を行っています。実は愛の香りという名前で想像できるかと思いますが、牧師の息子なんですね。で、小さい時から自分の中にそういう傾向があることが分かって、悩んで、特に、教会では、同性愛者なんていうとですね、もう罪だというふうに言われるような雰囲気の中にありましたので、本当に悩んで自殺を考えたりですね、悩んだんですけども、ご両親に自分は実はこうだということを話をしてカミングアウトして、そしてご両親にも受け入れてもらって、それから神学校にも行ったりしたわけですね。その苦しみから、平先生は小さな本を読んだんですけども、その本の中にこう言います。神様が作ったものに不良品なんかないって言うんです。神様が作ったものに不良品なんかない、異常じゃない 同性愛者も異性愛者も変わりなく同様に神様に祝福されるんだと訴えておられますね。先ほどいくつかの会社の変化を紹介しました。サントリーという会社はですね、随分進んでいますね。これネットでの情報ですけども、2011年に多様性推進室、多様性を受け入れる推進室というのを配置して、4つの重点領域を設定しました。一つは国境を越える。つまりいろんな文化、いろんな民族の人と一緒に多様性を認める。性別を越える。LGBT のような性の少数者のことも受け入れる。3番目がハンディキャップを超える。いろいろ障害ですね。それを超える。4番目は年齢を超える。幼子も高齢者も、認知症を患っている人も受け入れるという、多様性を受け入れるという、そういう領域を勉強して、推進室を作っています。で、2017年には、まあ、2年前ですか、この多様性を受け入れる、この、ことを会社のスローガンのようにしているんです。ちょっと紹介しますね。すごいこと言ってるんですよ。これ英語と日本語で両方あるんですけども、日本語で読みますね。私たちは、一人一人の個性を尊重し、互いを信頼し合う、多彩なサントリアン、サントリアンで働くものですよね。サントリアンの魅力を高め合い、一つになる。多様な考え方、行動。行動は考える行いですね。行動、経験を柔軟に受け入れ、ワンサントリーとしてグループの明るい未来を築いていく。という、まあ、会社の高尚なビジョンが掲げています。まあ、会社ですのでね、まあ、こうだろうなと思いました。これを借りてですね、恵み教会のビジョンを作ってみたんですよ。こういうふうにしました。私たちは神に創造された一人一人の個性を尊重し、互いを信頼し合う多彩な恵み教会の魅力を高め合う。多様な神学と経験を認め、愛を動機とする多彩な賜物の開発を実践し、多様性こそ豊かさと告白しつつ、信仰の群れを築いていく。こっちの方がずっといいでしょ。これは恵み教会にとって実は何も珍しい、新しいことではありません。この群れの伝統、恵み教会の理念、その理念の4番目にこう告白しているからです。もう1990年の初めの頃に作ったものですね。誰でも聞こえるというものです。教会はあらゆる年齢、あらゆる階層の多様な人々が、あらゆる隔ての壁を越えてキリストにあって一つとなった群れである。それは一切の差別を除き、あらゆる区別を越えて、そこにある多様性を豊かさとして喜ぶ群れである。それはキリストにある神の家族であって、愛のうちに建てられるのである。この多様性ということを学んでいますけれども、それを学ぶ考えるにふさわしい聖書箇所を紹介しましょう。ヨハネ9章の一節からの言葉ですね。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。すると弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。弟子たちは、盲人に生まれついたのは誰が罪を犯したのですかと聞きました。それに対してイエス様ははっきりと答えられました。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。 誰の罪の結核でもない、犯人探しはやめなさいと言われたのです。彼がそのように言われたのは誰の誤りでもなく、生まれつき盲人であるのは神の栄光がその人に現れるためです。LGBT の方々の誕生の比率はですね、どこの国でもどういう民族でも言っても 5.6% だと言われています。ちょっとこのパーセントにはいくつかあります。 6% だという学者もいれば 7% だという人までいます。 7% は随分大きいですけどね。でもそのような 5%、6%、7% かっていうのは左利きの人たちよりも少し少ないと推定されるようなパーセントなんです。で、どこの民族にもどんな部族の中にも左利きの人はいます。同じように、同性 LGBT の方がいるんですね。それから昔私が関心を持って聞いたところによると、いわゆる生まれつきの脳性のその病気ですね、脳性小児麻痺とかいろんなそういうあれも病気もある、その全ての民族に公平に何パーセントか出ているんですね。とすると LGBT の人たちの特徴というのは異常なのではなくて、生まれながらの身体的個性だと言えるんじゃないでしょうかね。その上イエス様は言われます。神の栄光がその人の上に現れるためだと。33年前に私たちの先輩たちは大きなビジョンを持ってこの教会堂を建造してくれました。大きなビジョンというのは人数だけではありません。巨大な多様性を喜ぶ大きいビジョンでした。建造33周年の記念の日、さらに限りない多様性を包み込む群れに向かって、またさらに巨大なビジョンに見ながら前進していきたいなと思うんですね。主イエス様は誰の罪でもないと言われました。そして言われました。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。そうです。私たち全員が神の栄光を表すために私たちがなすべきことがあるということです。先輩たちが持った巨大なビジョンと私たちが期待する多様性が輝く巨大な群れの実現はまだ完成されていません。祈り続けましょう。祈りましょう。神様、私たちは私たち自らを振り返るときに、自らを探るときに、この内側のこの奥底にあるもの、その罪深さと弱さと醜さと、と同時にあなたに作られたがゆえの尊厳と、そうして想像力と、さまざまなまた人を自らを犠牲にしても愛する愛と、素晴らしいものを持っています。人類を見ても愚かな愚かな殺し合いを続けている、その愚かさと、そんな中でも見えない他国の人を、見たことのない他国の人を助けようと献身的に奉仕する者たちがおります。この人の、この人類の奥深さと複雑さと豊かさと、そんなことを思うときに、私たちはさらにさらにあなたからの教えを乞い願います。どうぞ私たちをあなたの真理の奥深くに導いてくださいますように。そしてこの群れがあなたの御言葉にどこまでも聞き従っていく、問いただしていく、そんな信仰の群れとしてくださいますようにお願いします。主イエス様の名前により祈ります。アーメン。 音の賛美をしましょう。新聖歌349番、移るゆく時の間も。ご無理でない方は起立して歌いましょうか。お茶伏せください。紹介と報告の時あります。
はい、それでは2019年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。
します。あなたの神、主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。主イエスキリストの恵み、父なる神の慈しみ、聖霊なる神の親しい交わりが、回収一人一人とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。 どうぞご着席ください。以上で男性礼を終えます。